芥川龍之介、都市春、その2。
3。
お前は何を考えているのだ？
片目すがめの老人は、三度都市春の前へ来て、同じことを問いかけました。もちろん彼はその時も、落葉の西の門の下に、細々と霞を破っている三日月の光を眺めながら、ぼんやり佇んでいたのです。
私ですか？私は、今夜寝るところもないので、どうしようかと思っているのです。
そうか。それはかわいそうだな。では、俺がいいことを教えてやろう。今この夕日の中へ立って、お前の影が地に映ったら、その腹に当たるところを夜中に掘ってみるがいい。きっと車にいっぱいの。
老人がここまで言いかけると、都市春は急に手を挙げて、その言葉を遮りました。
いや、お金はもういらないのです。
金はもういらない？はは、では、贅沢をするには、とうとう飽きてしまったと見えるな。
老人はいぶかしそうな目つきをしながら、じっと都市春の顔を見つめました。
何、贅沢に飽きたのじゃありません。人間というものに愛想が尽きたのです。
都市春は不平そうな顔をしながら、つっけんどんにこう言いました。
それは面白いな。どうしてまた人間に愛想が尽きたのだ。
人間は皆薄情です。私が大金持ちになった時には、世辞も追奨もしますけれど、一旦貧乏になってごらんなさい。優しい顔さえもしてみせはしません。そんなことを考えると、たとえもう一度大金持ちになったところが、何にもならないような気がするのです。
老人は都市春の言葉を聞くと急にニヤニヤ笑い出しました。
そうか。いや、お前は若い者に似合わず、関心にもののわかる男だ。ではこれからは貧乏をしても安らかに暮らしていくつもりか？
都市春はちょいとためらいましたが、すぐに思い切った目を上げると、訴えるように老人の顔を見ながら、
それも今の私にはできません。ですから、私はあなたの弟子になって、戦術の修行をしたいと思うのです。いえ、隠してはいけません。あなたは道徳の高い仙人でしょう。仙人でなければ、一夜のうちに、私を天下第一の大金持ちにすることはできないはずです。どうか私の先生になって、不思議な戦術を教えてください。
老人は眉を潜めたまま、しばらくは黙って、何事か考えているようでしたが、やがてまたにっこり笑いながら、
いかにも俺はガビさんに住んでいる、鉄管師という仙人だ。はじめお前の顔を見たとき、どこか物分かりが良さそうだったから、二度まで大金持ちにしてやったのだが、それほど仙人になりたければ、俺の弟子に取り立ててやろう。
と、快く願いを入れてくれました。都市春は喜んだの喜ばないのではありません。老人の言葉がまだ終わらないうちに、彼は大地に額をつけて、何度も鉄管師にお辞儀をしました。
いや、そうお礼などは言ってもらうまい。いくら俺の弟子にしたところで立派な仙人になれるかなれないかはお前次第で決まることだからな。が、ともかくもまず俺と一緒にガビさんの奥へ来てみるがいい。おう、幸いここに竹杖が一本落ちている。では、 早速これへ乗って、ひとっ飛びに空を渡るとしよう。
鉄管師はそこにあった青竹を一本拾い上げると、口の中に呪文を唱えながら、突春と一緒にその竹へ馬にでも乗るようにまたがりました。
すると、不思議ではありませんか。竹杖はたちまち竜のように、勢いよく大空へ舞い上がって、
晴れ渡った春の夕空をガビ山の方角へ飛んでいきました。突春は肝を潰しながら、恐る恐る下を見下ろしました。が、下にはただ青い山々が夕明かりの底に見えるばかりで、あの落葉の都の西の門は、とうに霞に紛れたのでしょう。どこを探しても見当たりません。そのうちに鉄管師は、白い瓶の毛を風に吹かせて、高らかに歌を歌い出しました。
明日に、おかいに、遊び、くれに、わそご、修理の、聖堂、とん、くそ、三度学校に入れども人知らず浪人して引かすどてい子。
四、二人を乗せた青竹は、まもなくガビ山へ舞い降りました。そこは深い谷に臨んだ幅の広い一枚岩の上でしたが、よくよく高いところだと見えて、中空に垂れた北斗の星が茶碗ほどの大きさに光っていました。もとより人跡の絶えた山ですから、あたりはしんと静まり返って、やっと耳に入るものは、後ろの絶壁に生えている曲がりくねった一株の松が、こうこうと夜風に鳴る音だけです。二人がこの岩の上に来ると、鉄管師は突春を絶壁の下に座らせて、
俺はこれから天上へ行って西王母にお目にかかってくるから、お前はその間ここに座って俺の帰るのを待っているがいい。多分俺がいなくなるといろいろな魔性が現れてお前をたぶらかそうとするだろうが、たとえどんなことが起ころうとも、決して声を出すのではないぞ。もし一言でも口を聞いたら、お前は到底千人にはなれないものだと覚悟をしろ。いいか、天地が裂けても黙っているのだぞ。
と言いました。
大丈夫です。決して声なぞは出しはしません。命がなくなっても、黙っています。
そうか。それを聞いて俺も安心した。では俺は行ってくるから。
老人は突春に別れを告げると、またあの竹杖にまたがって、嫁にも削ったような山々の空へ一文字に消えてしまいました。突春はたった一人、岩の上に座ったまま、静かに星を眺めていました。すると、かれこれ半時ばかり経って、深山の焼きが肌寒く、薄い着物に通り出した頃、突然、空中に声があって。
そこにいるのは何者だ?
と、叱りつけるではありませんか。しかし突春は、仙人の教え通り、何とも返事をしずにいました。 ところがまたしばらくすると、やはり同じ声が響いて、
返事をしないと、立ちどころに命はないものと覚悟しろ、
と、いかめしく脅しつけるのです。トッシュンはもちろん黙っていました。
と、どこから登ってきたか、ランランと目を光らせた虎が一匹、忽然と岩の上に踊り上がって、トッシュンの姿を睨みながら、一声高くたけりました。のみならずそれと同時に、頭の上の松の枝が激しくざわざわ揺れたと思うと、後ろの絶壁の頂からは、四とだるほどの白菜が一匹、炎のような舌を吐いて、みるみる近くへ降りてくるのです。トッシュンはしかし平然と眉毛も動かさずに座っていました。虎と蛇とは一つ餌食を狙って、互いに隙でも伺うのか、しばらくは睨み合いの体でしたが、やがてどちらが先ともなく一時にトッシュンに飛びかかりましたが、虎の牙に噛まれるか、蛇の舌に飲まれるか、トッシュンの命は瞬くうちになくなってしまうと思ったとき、虎と蛇とは霧のごとく夜風とともに消え失せて、後にはただ絶壁の松がさっきの通り高校と枝を鳴らしているばかりなのです。トッシュンはほっと一息しながら、今度はどんなことが起こるかと心待ちに待っていました。すると一陣の風が吹き起こって、炭のような黒雲が一面にあたりを閉ざすやいなや、薄紫の稲妻が矢庭に闇を二つに裂いて、凄まじく雷が鳴り出しました。いや、雷ばかりではありません。それと一緒に滝のような雨もいきなり堂々と降り出したのです。トッシュンはこの天辺の中に恐れげもなく座っていました。風の音、雨のしぶき、それから絶え間ない稲妻の光、しばらくはさすがのガビさんも覆えるかと思うぐらいでしたが、そのうちに耳をもつんざくほど大きな雷鳴がとどろいたと思うと、空に渦巻いた黒雲の中から真っ赤な一本の火柱がトッシュンの頭へ落ちかかりました。トッシュンは思わず耳を押さえて一枚岩の上へひれ伏しました。がすぐに目を開いてみると、空は以前の通り晴れ渡って、向こうにそびえた山々の上にも茶碗ほどの北斗の星がやはりキラキラ輝いています。してみれば今の大嵐もあの虎や白蛇と同じように鉄管子の留守をつけ込んだ魔性のいたずらに違いありません。トッシュンはようやく安心して額の冷や汗を拭いながら、また岩の上に座り直しました。がそのため息がまだ消えないうちに、今度は彼の座っている前へ金の鎧を着下した身の丈三丈もあろうという厳かな神将が現れました。神将は手に三つ股の矛を持っていましたが、いきなりその矛の切っ先をトッシュンの胸元へ向けながら、目を怒らせて叱りつけるのを聞けば、
こら、その方は一体何者だ。このガビ山という山は天地開闢の昔から俺が住まいをしているところだぞ。それもはばからずたった一人ここへ足を踏み入れるとは、よもやただの人間ではあるまい。さあ、命が惜しかったら一刻も早く返答しろ、
というのです。
しかしトッシュンは老人の言葉通り黙念と口をつぐんでいました。
返事をしないか。しないな。よし、しなければしないで勝手にしろ。その代わり俺の眷属たちがその方をズタズタに切ってしまうぞ。
神将は矛を高く上げて向こうの山の空を招きました。
その途端に闇がさっと裂けると、驚いたことには無数の神兵が雲のごとく空に満ち満ちて、それが皆槍や刀をきらめかせながら、今にもここへ人なだれに攻めようとしているのです。この景色を見た突春は、思わず、あっと叫びそうにしましたが、すぐにまた鉄管師の言葉を思い出して、一生懸命に黙っていました。春将は彼が恐れないのを見ると、怒ったの怒らないのではありません。
この強情者め、どうしても返事をしなければ、約束通り、命は取ってやるぞ。
新将はこうあめくが早いか、三つ股の矛をひらめかせて、ひとつきに突春を突き殺しました。そうしてガビさんもどよむほど、カラカラと高く笑いながら、どこともなく消えてしまいました。もちろんこの時はもう無数の新兵も、吹き渡る夜風の音と一緒に、夢のように消え失せた後だったのです。北斗の星はまた寒そうに、一枚岩の上を照らし始めました。絶壁の松も前に変わらず、こうこうと枝を鳴らせています。が、突春はとうに息が絶えて、仰向けにそこへ倒れていました。